皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。性教育推進プロジェクト代表、性教育アドバイザーの藤野彩子です。この番組は性へのタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは、番組ナビゲーターの赤毛ラクラフト山田です。第4回目の放送に、
はい、4回目になりました。
なんか着々とラジオに慣れていっているところなんですけど、
はい、
あのラジオあるあるであのフリートークっていうのがございましてね、うん、
はい、
あのいつも普段我々あの台本をがっつり読みながら、
うん、
あのこの番組を ね、お送りしているんですけども、はい、なんかフリートークしたいなっていう山田のこのラジオ欲が出てきまして、
はい、だんだん余裕が出てきたからね。
そうね、そうね、はい、時間的にもね、
うん、
あのあやさんと最初に出会ったのが、うん、ちょっとコロナとかがね、うん、あのまあ流行ってきてちょっと落ち着いた頃ですかね、
うん、
あのまあ教育、子どもたちにまあその教育支援をしている情報が届かなかったりとか、
うんうん、
あの休校中このお寺が実は空いてて子どもたち受け入れてるよっていう、なんかこう情報のミスマッチがあった頃に、
うん、
まあ、情報マッチング会っていうのを私がね、うんうん、あの企画して、その時あやさんが初めて来たんでしたっけ、
う
ん、
友達に行こうって言われて、
うんうん、
ちょっと正直あんまり興味はなかったんだ
企画者の前で言うんじゃない、
いやすいません、行こうって誘われたので行ってみたって感じ、
はいはいはい、でまあ、そこから、まあ、何かこう性教育とか、まあ、自然教育とか、うん、何かこう絡めることがあったらいいですねみたいな話をして、うん、まあ、その時は特に何も進まなかったんだけれども、うん、まあ、でもその後、まあ、何かのご縁か分からないけどちょっとこう仕事一緒にしてみようみたいな、ね、うん、動きはあって、でそこからあれかな、こう最初のランチの時ですかね、
うん、
あの
ランチ、
私ランチ、まあ、ミーティングというかね、うん、その時あの私がお店を選んだんですけど、あのあやさん、なんか食べられないものとかありますかって聞いたんですよ、
うんうん
うん、そしたらあやさんなんで答えたと思います？あやさん何食べられないものありますって聞いたら虫って言ったんですよ
いやだって、うん、なんかいやすごい考えたんですよ、
はい、
すっごい考えた結果、うん、ない、あ、ないけど、あ、しーって言うんだったら、ほらタガメとかイナゴとかあるじゃない、うん、
まあまあまあ、うん、その長野の方では、
そうそうそうそう、なんかそういうのはちょっとやっぱ苦手かなっていうのが出てきちゃったんですね
こっちとしてはあのアレルギーがないかなとか、まあ、エビとかお蕎麦のアレルギーとかないかなと思ってたら虫って言ってるから変わった人だなと最初は思ってたんですけど、なんか虫なんて答えられたら、ね、俺がまるであの、ね、こう普段ランチに虫を食べてたりとかさあのランチを何虫を昆虫を食べさせるようなところに、
いやいや、ほらほら、自然な人だから山田はね、
うん、自然
な人あるかなっていう、ワンチャンあるかなみたいな、ね、
そうですねまあ我々結構ね自然が好きだし、
うん、
あのあやさんの子供の頃のこうなんかエピソードなんかをあの紐解いていくと、あれ何でしたっけ、学校かなんかの池から、
うん、
あの家までオタマジャクシを持って帰った逸話があるっていう。
ああ、そうそうそうそう。
それちょっと教えて。
学校が渋谷で、
はい、
でお家が下北沢で、
はい、
であの電車で通ってたんですけど、
うんうん、
それででもオタマジャクシがどうしても持って帰りたくなっちゃって、
はい、
池にいたね。
うんうんうん、
で手ですくって、
うんうん、
家まで持って帰ろうと電車に乗ったら、
はい、
もうあの。多分電車に乗るまでの間にもう、うん、あの水がなくなり
降ってから水が溢れてね、
そうそう、漏れてね、少しずつ漏れてって、うんうん、でお家に帰るまでにはもうあのカピカピの玉じゃくしが残るだけみたいな
、まあ、渋谷だから都会の、ね、中でこう、まあ、何生き物を持って帰りたいっていう気持ちはあったけど、
そうそうそうそう、持って帰りたかったんだけど、
小さな頃のあやちゃんはそのまま干からびさせてしまった、
すごく、ね、あの悲しい記憶がありました、
はい、フリートークでお送りしておりますが
、
はい、あのラジホケではですね、番組へのご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソードを募集しています。ラジホケホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで第4回目のテーマは、赤ちゃんはどこから来るのにどう答えるです。それではラジオ彩り保健室オープンです。
暮らしにワクワクを、本田カーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。 ワクワクするイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。5月17日18日はエンジョイホンダイン G メッセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。
ラジホ系
ラジオ彩り保健室、今回のテーマは赤ちゃんはどこから来るのにどう答えるです。
はい、
このまさに性教育を代表する質問、この赤ちゃんってどこから来るのとか、あとはどうやって生まれるのとかね、あの子供に聞かれたらちょっとこう焦る、一番焦る質問ですよ ね、 こうね、どこから話し始めたら汗みたいなね感じだと思うんですけど。
そうですよね、まあ、こんな質問されてねドキッとしたことがある方、このねラジオを聞いてくださっている方の中にもいるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、実は5歳までに 80% の子供が、まあ、何かしらの性への質問を投げかけてくるというふうに言われてるんですよね。
はいはい、あの 80% もいるんですね。
うん、そうなんですよ、
まあ、でも子供たち気になりますよね。
まあ、中にはね生理のこととか、まあ、なんであの男の人スカート履いてるのとかね、まあ、なんかいろんなこう性に関する質問があると思うんですけど、この命がねどうやってできるのかっていうことに興味を持つお子さんも結構いるんですよね。でこの質問に対して、まあ、ついついね私たち大人はあのコウノトリが運んできたんだよとか、
はいはい、よく聞くね、
あと橋の下で拾ってきたんだよとか
ね、
そうやってなんかこう言っちゃったなんていう経験のある人もねいると思うんですけど、
はい、
まあ、しかもねこういう質問ってこうこちらの心の準備もなしにこう突然やってくるじゃないですか、
はいはい、
で特に5歳までなんて言ったらそんなことがね言ってくるとか思わないから、そうするとこうなんて説明していいのかわからなくて嘘ついたりごまかしたりとかしちゃいがちなんですよね。
なるほど、心の準備できませんよね。
で一番最悪なのはあの聞かれてびっくりしすぎてまだ知らなくていいのなんてね怒っちゃったりとかね、そんな話も聞きますよね。
ちょっとこう性教育について学んでればいいけど、でも突然だと焦りますよね、心の準備できないですもん。
そうそう、まあ、だからね仕方ないとは思うんですけど、でもそうやってね嘘をつかれたりとかごまかされたりすると、あーなんかまずいこと聞いちゃったのかなっていうことぐらいは、子供でもやっぱりわかるんですよね。
察しちゃいますよね。
まあね、あの本当にちっちゃいうちだとそっかこの鳥さんが運んでくるのかなんて言ってね、あの素直に信じてくれていたとしてもですね、あの子供って絶対にそこにとどまらないじゃないですか、成長していくものじゃないですか。
そうですよね、
いつかどこかのタイミングでその真実にたどり着いてしまった時に、あなんだあの時ごまかされてたんだなみたいな、そう、そういうことに気づいちゃうと、こう大きくなってきてからね、あのなんかこう性に関する相談がしたいとか思っても、もうなんとなく親にだけは話せないなんていうことにねつながってきたりもするんですよね。
なるほどね。あの1回目だっけな、あの綾さん自身もこうテレビで、あの お家でね、テレビでキスシーンとかラブシーンが流れた時に、お母さんにこうテレビ番組消されたりとか変えられたりとか、その時の経験が、まあ、自分がこう性被害に遭った時に相談しにくいっていう経験になったっていう話をね、初回の放送でもしてましたよね。
そうなんですよ、なんかそういう気まずい空気感っていうんですかね、そういうのってやっぱり大きくなっても覚えてるもんなんですよね。
そうなんだ、
あれ山田のお家は親子で性の話とかできるお家だった、あのお父さんがね確かね体育の先生だったんですよね
あの1回目の放送で、あの千葉から遊びに来たあの両親ですね、
見に来てくれたお父様は、はい、ね、体育の先生だったんですよ。
そうそうそう、あの両親ともあの学校の先生をやっていて、あの母親が家庭科で父親が、まあ、保健体育の先生だったんですよね。で親から性教育の、まあ、してもらったっていう記憶で残ってるのは、父親から無性について教えてもらったかな、あの大人になると、まあ、こうおちんちんからネバネバしたものが出てくるからね、っていうのはあの聞いていて、まあ、今もあその話はあの親から聞いた性教育だなって記憶に残ってます。
ちゃんと記憶に残ってるんですね。 そうかそうか、うん、でもなんかそのそういう話をやっぱお父さんから聞ける人ってどれぐらいいるんだろうなって。
そうね、
うん、もうやっぱり体育の先生だから教えてくれたことなんじゃないかなって思いますよね。
そうね、
うん、で、うんうん、なんかそれぐらいかなって山田は思ってるかもしれないけど、やっぱちっちゃい頃ってそんなに記憶に残ってなかったとしても、うんうんうん、やっぱりこうその話しやすい雰囲気みたいなものは、うん、こう家庭で作られてたんじゃないかなって思うから、
うんうん
うん、なんかやっぱりね家庭で話していくってことすごく大事だなと思いますよね。
そうね、ちょっとしたことかもしれないけど、まあ、一言でもそういうのがあると、うん、まあ、記憶に残って親に相談してみようかな、うん、変なネバネバ出てきちゃったんだけど、うん、これ変じゃないかなとか、
これのことみたいなね、うん、聞けたりとかする、ね、環境って大事だよね。
そうですね、こう、うん、大人になってからも性の話ができる関係性、うん、まあ、小さい頃、まあ、それこそ3歳から9歳ぐらいまでなんてさ、あの放送でも言ってましたけど、
うんうん、
まあ、その時 の親子家庭の環境が、どうだったかっていうのに結構大きく、
うん、
あの影響されるんですね、
うん、そうですね、
はい、それで具体的にあの赤ちゃんってどこから来るのっていう質問には、まあ、ごまかしたりせず答えてあげた方が、まあ、いいとして、うんうん、あの具体的にはどうやってこう答えていったらいいんですかね。
そうですね、あのこれって年齢によっても答え方が変わってくるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、例えばこの幼児さんくらいだったら、あのお母さんのお腹の中にある赤ちゃんの卵と、うん、お父さんの持っている命の種、
うん、
この2つがくっつくと赤ちゃんができるんだよみたいな伝え方をしてあげると分かりやすいかなって思いますね。
はいはい、
うん、で、まあ、赤ちゃんってねお腹の中で大きくなっていって、まあ、頑張って頑張って生まれてくるんだよ、だからあなたも頑張って生まれてきた自分のことを褒めてあげてね、大好きでいてねみたいなね、
うんうん、
あの言葉がけがしてあげられるといいかなと思いますね。
うんうんうん、あの目から鱗なんですけど、
うん、
卵子は、まあ、他の生物で言ったら卵だし、精子は種っていう表現、
うん、
これねすごい分かりやすくていいですよね、
うんうん、
なんかもう植物でも動物でも、まあ、うん、オスとメスがあって、
うん、
種と卵、
うん、
まあ、同じようなこう原理ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、
あの幼児さんだと、うん、あの空はどうして青いのとか、うん、海はどこまで続いてるのみたいなね、
うんうん、
そういうなんか素直な同じレベルでこう聞いてきてるから、本当素朴な疑問っていうやつですかね、
うんうんうん、
だからあんまりこう難しい答え方をする必要なんか全然なくって、
うん、
こうむしろね出産のエピソードとか、まあ、あなたが生まれてきて嬉しかったんだよみたいな思いの部分をこう伝えてあげるきっかけにしたらいいんかなと思いますね。
なるほど、ごまかしたりしないで、
うん、
まあ、幼児さんの場合は、まあ、種と卵の話と、うん、あとはまあ出産の時のエピソードなんかを話せばいいのか、
うん、そうですね、うんうん、あのコウノトリが運んできたわけでも、
うん、
橋の下で拾ってきたわけでもなくて、
うんうん、
あのパパとママが愛し合った結果生まれてきたんだよってこととか、こう生まれてきてくれてありがとうっていうね、この自己肯定感が育めるようなそんなね言葉がけをたくさんしてあげてほしいんですよね。
なるほどね、あの自己肯定感がこう高まるっていうね、うん、言葉ありましたけど、まあ、自分って存在してていいんだなとか、
うんうん、
あの生まれててなんだろうな、みんなに愛されてるなっていう感覚、
うんうん、
あのそれすごい大事ですよね。
そうですよね、うん、今って子どもの自殺とか多いじゃないですか。
あ、そうです、
うん、あと、うん、そう不登校とかもね、
うんうんうん、
やっぱり自己肯定感の低さがそういったことを招くっていう風にね、不登校とかも言われてますけど、
うん、
やっぱりこう親からどんな言葉を受けて育つかって本当すごくね大事なポイントだと思うんですよね、
はいはい、
まあ、当然ね愛のない親なんてあのねいないと思うんですけど、
うん、
でもなんか日本人ってこう、うん、ハグしたりとか、
うんうんうん、
キスしたりとかもやっぱしないし、
愛情表現ね、
うんうんうんうん、そもそものこう愛の言葉みたいなのを伝えるのってすっごく苦手な人種じゃないですか。
わかりますよ。
なんか分かってるでしょっていうことが前提みたいな、
うん、
そうだからその気持ちって親子間でこうすごく伝わりにくかったりもするんですよね。
あ、なるほど、
うん、なんか保健室に行った時もやっぱりちょっと親から愛されてないとか、
うん、
そういうなんか感じで言ってくる子とかもいたんですけど、いやそんなことないよって言うんですけど、やっぱ伝わってないなって思うんですよね、
うんうん、
そうだからこそね、この命の誕生の話を親子ですることで、まあ、自分はね愛されて生まれてきた存在なんだっていうことをね感じてほしいなって思うんですよね。
なるほどね、まあ、性教育、まあ、こう赤ちゃんってどこから来るのっていうところから、まあ、愛されてるんだよっていうことをね、
うん、
あのいっぱいいっぱいこう愛の言葉で伝えていくっていうのが、う
ん、そうね、なんか自分はなんで生きてるのかなみたいな悩むような、ね、時期こそね、うんうん、なんか 伝えてあげたいですよね。
ここまでは、まあ、幼児さんの、あの話がまあメインでしたけど、ちょっとこう成長してきて小学生になってくると、こう伝え方とか変わったりするんですかね。
そうですね、年齢だったりあと発達とか個性にもよって、あの変わってくるところももちろんあるんですけど、まあ、だんだんとその子供が何を知りたがってるのかっていうことをあのきちんと確認して答えるってことも必要になってきますね。
はいはい、確認、
で赤ちゃんって、ね、どうやって生まれるのって例えばね質問が来た時に、子供が聞きたいのはどこから出てくるのっていうことなのか、どうやって作られるのっていうことなのかで答えって違ってきますよね。
ちょっとニュアンス変わりますね。
でそんな時はどうしてそれを知りたくなったのって逆にね問いかけてあげるといいと思います。
はいはい、
そうすると、まあなんかわからないですけど、例えばこう友達がお母さんのお尻から生まれてきたって言ってたからみたいなね。
あ、そんな話を学校とかで聞いてきて、
こうなんかこう気になった、こうなんかしらのエピソードがこう出てきたりすることもあると思うんですよね。そうなるとこう赤ちゃんがどこから出てくるのかっていうことが知りたいんであって、どうやって作るのか作り方がね、あの知りたいわけじゃないってことがわかりますよね。そうするとどこから出てくるのかっていうことに関しては、あの図鑑とかでね調べてみたりしてもいいですし、こう一緒にねインターネットとかでもう検索してみたりとかね、そういうのでもいいと思いますね。
そっかそっか、体の仕組みを聞いている、ということにはね、
そうそうそう、
どこから出てくるのって、
本当理科ですよね、人体を知るみたいな理科の部分になりますよね。
そういうことですね。じゃあいよいよっていうんですか、あのどうやって作るのっていう、まあ、いわゆるこう性行為についてだなってこう聞き返した時に分かっちゃった場合はどうやって答えていけばいいですかね。
その場合もね特に隠す必要はないんですよね。あのカブトムシとかトンボが交尾をするように、こう人間も性交って言って男の人と女の人が性器同士をくっつけてつながることで卵子と精子が出会って女の人のお腹の中で赤ちゃんが育っていくんだよっていうことですよね。でそのプライベートゾーンのね話何回もね出てきますけど、そのパンツの中のね、プライベートゾーンっていうのは、まあ、将来大好きな人ができた時まで大切にしていてほしい場所なんだよっていうことをね、あの本当に当たり前のこととして、あの伝えてあげてほしいなというふうに思いますね。
はいはい、あの前回の放送でも段階的に子どもたちに教えていけば、まあ、いきなりコンドームっていう話じゃなくて、その前段階から知ってるから子どもたちもなんかぎょっとせずに聞けるというかね。
そうですね、やっぱちっちゃい時から話をしてくって大事ですよね。
そうですね、あの、まあ、さっきこう命の種と命の卵が一緒になるっていう、まあ、これも最初の段階、最初のステップで、まあ、子どもたちに教えることですけど、まあ、そういうその時のこう会話とか、まあ、知識っていうんですか、っていうのがこう段階を踏んでだんだんとこう生きてくるわけなんですね。だからあとはこう教える側の大人が、質問される側の大人が、まあ、そんな知識をあらかじめ知ってれば、
そう知っとくって大事ですよね。その時じゃ焦っちゃうから、やっぱ先に知っとくってすごく大事だと思いますね。
そうするとまあ少しはこう伝えやすいというか、それこそ、あ、その質問来たな、にやりみたいな、
そう
なってくっていうわけですね。
そうですね、まあ、もしねうまく自分で伝えられそうにないなっていう時は、こう今や絵本とか、あと漫画もね結構ね出てきてるんですよね。
性教育の漫画なんかあるんだ。
そう小学生とか中高生とかが読めるような、あの性教育関連のものすごくたくさん出てきてるので、あのそういったものをね買ってあの渡したりっていう方法もありますね。
なるほどね、漫画ならこう取っかかりやすいですもんね。
そうでもしこうねうまく、ね、あのいけない時はね、そういう風にしてほしいですし、あとは、あの私の講座でいつも流してる、あの命の始まりイラスト動画っていう、動画もあったりするので、
イラストがちょっとこう可愛らしく動いていくイラスト動画、
そういうのもねぜひ活用してもらえたらなと思いますね。
はい、あのラジホケのホームページの中にあのあやさんのプロフィールがあるんですけど、そこから、インスタグラムとかホームページとかね、あのクリックして見られるところがあるので、そこからねちょっと探していただくのがいいのかな。
ダウンロードとかできるので、ちょっと有料にはなっちゃうんですけどね、できるので、
でなかなかこう高学年、小学校高学年、中学生とかになっていくと、うん、面と向かってこう話しづらいってなると、うん、まあ、本とか、うんうん、まあ、それこそ動画とかがこうツールとして使えてこう助かっちゃいますよ ね、
うんうん、やっぱ小さなうちってこう絵本を、ね、読んであげたりとか、ね、できるんですけど、うん、こう大きくなってくるとなかなか読んであげるってことが ね難しくなってくると思うんですよ ね、うん、ね、あの質問もね、あのなんて答えていいかわからないときっていうのは、うん、こう今わからないから調べて後でお返事するねって言ってね、ちょっと一呼吸置いてから、うんうん、あの調べたりとか、あの本を買って答えるとかっていう風にしてもらっても全然いいと思いますね、
うんうん、絵本とか、まあ、動画っていうツール使うだけでもだいぶハードルが下がりますよね、うんうん、他にもあのなんか伝える時のなんかコツみたいなのってあります？
はい、性教育っていうと正しいことを一回で一気に伝えなくちゃみたいなイメージがなんとなくこう皆さんあるんですけど、はい、難しいみたいなね、
うんうん、
でも料理、お料理とかも、うん、あのレタスをちぎるみたいなお手伝いからスタートするじゃないですか。
いきなりカレーライス作れとかやらないですね。
そうそうそうそうね、うんうん、最初からレタスにしたってこう繊維に沿って千切りしてとか、うん、こうレタスはね食物繊維が豊富でねみたいな
難しい
難しい質問をねそんな最初からする人っていないと思うんですよね、
うんうんうん、
ね、まあ、車のおもちゃとかもそうなんですけど、はい、まあ、最初はブーブーって言って赤ちゃんにね、これブーブーだよって言って、だんだんと車っていう言葉を覚えてきて、そこから自動車っていう言葉に変化していって、まあそこからまあそれがスポーツカーなのかね、ゴミ収集車なのかみたいなね、ジャンルが分かってきて、だんだんその後まあ本田さんだったらフリードとか
、ね、スポンサーと二人三脚
ステップボンとかね、はいはい、そういう車種とかになっていくのと同じで、うん、まあ、この性教育も小さなうちからあの言葉も内容も少しずつ変えながらね、この段階を踏みながらっていうのがね、うん、大事かなというふうに思いますね。
はい、いや今日本当にね、精子は命の種だし、卵子は命の卵、まあ、他の生き物と一緒だっていうのがなんか一番心というかね、に響きました、はい、
うんうん、
はい、ということで今回のテーマは赤ちゃんはどこから来るのにどう答えるでした、
はい、ラジホケ。
さて番組エンディングのお時間となりました。あやさん、今日のまとめをお願いできますか。
はい、赤ちゃんってどこから来るのっていう質問に対しては、もうあのとにかく嘘ついたりとかごまかしたりしないで向き合ってあげてほしいですね、
うん、
はい、あの大きくなった時にやっぱり子供から性の相談をしてもらえるかどうかとか、あとやっぱ自己肯定感高さとかにねつながってくることもあるよっていうことはお伝えできていればいいかなと思いますね、
はいはい、
あの自分でね伝えにくい場合は絵本とか漫画とかも使いながら、うん、あの小さな頃からあの何度でも何度でも親子で性の話ができる、そんなね関係性を維持していくっていうことが大事かなと思いますね。
はい、ありがとうございます、はい、先週に引き続きリスナープレゼントのお知らせです、スポンサー企業になっている群馬県ホンダカーズと、ホンダ技研工業株式会社が主催するエンジョイホンダ 2025G メッセ群馬のイベントチケットをプレゼントします。
はい
はい、日にちは2025年5月17日18日の土日、時間は9時から5時、子供は無料なんです。
高校生までね、無料ですね、はい
はいはい、で大人分の入場チケット通常1000円なんですけれども、今回はペアで5セット、
はい
はい、
プレゼントしちゃいます。
あの事前アンケートに答えると、あのアマゾンギフト券が当たる抽選なんかにも参加できるみたいなので、あのぜひね、
ぜひぜひ
ご応募ください。まだまだ、はい、あのラジオね始まったばかりで聞いてる方も少ないので、
そう、もうゲットのチャンスですね。
そうですね、あのぜひあのメッセージを、ね、送っていただければと思います。あのイベントの中身としては、あの人気バイクに乗れたりとかですね、あの新しいモビリティ、いろんなあのホンダ社が開発しているような、ね、あのモビリティに乗れたり、あのふわふわバルーンがあったり、子どもたち楽しそうですよね。
ちっちゃい子も楽しめますね、
うんうん、あの子どもたちも楽しめるあの体験が盛りだくさんのイベントということですので、ぜひぜひご応募いただければと思います、はい、番組ホームページ内のメッセージフォームに必ず氏名 名、住所ご記入した上 でメッセージ欄にプレゼント希望とご記入ください。でぜひね、一緒に性教育とか子育てにまつわるこうエピソードなんかいただけたらね、うん、嬉しいなと思っています、はい。締め切りは4月の30日水曜日までとして、うん、抽選の結果は発送をもってお知らせいたします、
はい。
氏名住所のないメッセージは無効となりますのでお気をつけください。我々もね、5月の17日土曜日の方ですかね、うん、ちょっとホンダの社員さんにご案内をしてもらいながら、うん、イベントを楽しめればななんていうふうに思っておりますので、うんうん、もし日付が合えば
番外編の収録ができるかな、
ね、できるかな、うんうん、という感じですね。ぜひぜひ、ご応募どしどし送っていただければと思います、はい。初回のですね、放送の時に初回放送終わって15分後ぐらいにメッセージをいただいておりまして、
うん、
それもね紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい。群馬県50代男性の方、ラジオネームがアット FM さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
1回目の放送でね、メッセージいただけると本当に嬉しいですよね、うん。メッセージがですね、こんにちは、この番組で性を理解したいです、うん、というメッセージをいただきました、
ありがたいですね。
本当ですよね。性について、1回目の放送からこう部分的な性教育じゃなくて、うん、もっと、ね、こう幅広く性について女性の活躍だとか、うん、食育だとか、パートナーシップとか、うん、いろんなテーマがこの性教育、うん、性には入っているということなので、はいはい。ぜひ、ね、こう性についてどんなことを聞きたいかっていうのを、ね、うん、具体的にこういろいろ教えていただければもっとね、はい、楽しめるかなと思います。はい、
ありがとうございます、
はい。ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性に関する質問やエピソードを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。県外からリアルタイムで聞きたい方はスマホアプリのリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。各種情報はですね、ラジホケホームページ内で案内しています。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。今あと3番目か4番目ぐらいに上がってきますかね。
うん。
さらにラジホケでは番組を一緒に作ってくれる、スポンサーを募集しています。スポンサー企業への訪問の際はですね、ぜひラジホケを聞きましたとお伝えいただければなと思います。
はいはい。来週のテーマは知らないと危険、性的同意。こちら生放送でお送りする予定です。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又の建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
ラジホケ
暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。ワクワクするイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。5月17日18日はエンジョイホンダイン G メッセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。